アリチャアリアワ。
原宿です。
お寿司です。
アリチャアリアワ第14回。
14に来ましたか、はい、
ね、最近あのニュース聞きました？
え、何のニュースですか？
高橋尚子こと Q ちゃんがパチンコ依存症っていう。
知らないです。
最高のニュースだなと思って僕も。
え、 Q ちゃんパチンコ依存症？
Q ちゃんね、パチンコ依存症らしいですよ。
で
なんか、まあ、ニュースになってて。
そんなニュースなんなんだよ。
まあ、Q ちゃん今千葉に住んでると。
おお、まあ、もうパチンコ依存がありそうだ地区だなお前。
千葉に住んでるんだけど、うん、なんか。近所 そのパチンコ店にカツラをかぶって演奏までして通い詰めてて、
マジで
なんか
ちょっとバレるの嫌なんだ。
朝から晩までもう11時間ぐらい打ってる。
本気だそれ。
本気でもうやってるって。
あ、楽しんでるねパチンコ。それ
でなんかその結婚してるんですよね、キューちゃん。
あ、そうなんだ。
西村さんっていうなんかコーチの人と結婚してて、あ、そうだった、うん、でまあそうしてマネージャーもやってるんで、そのパチンコ屋に Q ちゃんを迎えに来ると。
お、そこまでマネージメントして
る
の。
迎えに来るんだけど、うん、Q ちゃんがもうちょっと当たるからって言って迎えに来たけど、その西村さんはそのまま一人で帰るっていう。
千葉のババアじゃんそれ。千葉のパチンコ教のババアじゃん。
これだからめちゃめちゃマジっぽいんですよね。
それ週刊誌かなんかですか？
これ、いや僕今日あのネットニュースで読んで、あ、元は何なのかな。元は週刊誌か。
多分週刊誌とか
だね。うん、元は多分、あ、女性自身、
女性自身
の記事で、ね、まあ、これが出て、あ、で、まあ、Q ちゃんにも直撃取材したら、うん、いや、これ記事になっちゃうんですかみたいな、やだなみたいな。
そ
ちょっと笑いながら言ってて、全然そんな依存症とかじゃ全然ないですよ。月1回ぐらいですからみたいな。で今後リオオリンピックあるんで、まあ、今度はねそっちに頑張りますみたいな感じの普通の対応だったらしいんですけど、
怪しいな。
臭いんです
よね。臭いね、匂うなそれは。
この感じ。
11時間やるやつが月1なわけないと俺は思う ね。
しかもなんか全然とか言ってるのがやばいなって、その認識できてないのかな。
ああ、それやばいかも。確かに。
ちょっと今日やりすぎちゃいましたねぐらいだったら多分いいと思うんですよ。
そうだね、確かにそうかもしれない。
いや、ちょっと打ちすぎで疲れちゃいましたとか言ってる方がまだ
ウケるね。
なんかその客観視できてるなと思うんですけど、多分自分がハマってると思ってない。
そうだね。
これちょっとやばい感じしますね。
まあ、全然いいんだけどね、別にパチンコしてるだけだからね。何の問題もないんだけど。
まあまあ全然犯罪をね犯してるわけじゃん。ただその本人のね、あんなこう純真というか、
そうそうね、あの笑顔の Q ちゃんが、
Q ちゃん天真爛漫、うん、清廉潔白なイメージのね Q ちゃんがパチンコ依存症っていうのがちょっとやっぱその落差の面白さっていうのはありますよね。
絶対サングラス投げんじゃねえかなみたいなことを周りに思われてるでしょ。チンコが当たりそうな時にパン投げるんじゃねえかなみたいな、ね、
あと当たりそうな時に小出監督も駆けつけて、Q ちゃんもうちょっとだ、もうちょっと粘れ。
スーパーリーチじゃないんだよ。小出監督スーパーリーチじゃ
ない。
とも
うなんかそういいニュースだな、そういう広がりがある。あ、
なんか確かに。こんなニュース面白いよね。
いいよ。
この程度のニュース面白い。う
ん、これでもやっぱなんかね、やっぱ Q ちゃんなんかもずっとマラソンしかしてこなかったと思うんで、
そうだよね。
やっぱこういう人って。そういうなんか刺激を知っちゃうとちょっと免疫ないのかなっていう、
ああなるほどね、
感じありますね。
確かにそれあるかもね、うん、ずっとスポーツ三昧だもんな、
うん、僕もやっぱ大体その貯金理論っていうのをちょっと最近思ってまして、
貯金理論、うん、
なんか人間ってこう欲望を溜め込むんじゃないかなみたいな。
あ、なるほ
ど、うん、僕が感じたのはタバスコ、うん、タバスコ貯金理論っていうのがあって
全く分かんない。何ですかタバスコ。
まあ一から説明すると、まあ、タバスコっていうのはあの、うん、タバスコですよ。パスタとかピザとかにかけるやつ、うんうんうん、であれ僕子供の頃とか全くいいと思ってなかった、
うんうんうん、
こんなのかけるやつはアホだと、
まあ子供でなかなか書けないよね。
まずくなってんじゃん。
むしろね。
むしろまずくしてるよ。なんて愚かな人たちなんだろう。
子供の頃はね。
子供の頃はずっと思ってたんだけど、最近何にでもタバスコかけるよ
ね。味覚崩壊してるだけじゃない、それは。
いや、なんかわかんないんだけど、タバスコないと逆にもう嫌になってきちゃって。
あー、それもやばいわ。
これキューちゃんじゃない？
あー、ある意味キューちゃんだね、それは。
だからなんか僕の場合はタバスコっていうものが溜まってたんですよ。
ああ、タバスコが心の中に。
タバスコを体験してこなかったから、それがずっと溜まってて、もうこの年30後半とかになって、一気に爆発して、
なるほど、
タバスコ、タバスコっていう風に今なってる。そう、キューちゃんもずっとマラソンってやってて、他のことを知らなかったから、今一気にそのパチンコがドカーンと来ちゃってるわけですよ。
パチンコが溜まってたわけじゃないじゃん。でも
パチンコはまあ溜まってたわけ
だ。
欲求がやっぱ欲求不満だったと思うんですよね。いろいろと。よくなんかその遊んでない人ほどハマるとやばいみたいなさ、
言うね、
ことがやっぱこういうケースなのかなって。なんかだから今その楽しさを知らないっていうことがリスクなんですよ。
ああ、若い人にとってね。
言えば。そのリスクを残してるっていうのと同じこと。今だから例えば全然そのね、セックスなんかも興味ないとか言ってたら、
あ、やばいぞ、
やばいってこと。
あ、そう言われてみたら確かそうだね、うん、今20代とか草食男子みたいな、
草食男子みたいな風な感じで、セックスよりゲームしてる方がいいっすよみたいなことを言ってるやつは、もうリスクを抱えてるのと同じこと。
あ、やべえぞと思った方がいい。
そうそう、リスクヘッジしてないんですよ。
そっか、
それがいつ来るかなんて分かんないですよ。セックスにドハマりすることが来るかなんて。
67とか来たらやばいよ。
来たらもう社会的地位もあって妻子もいる時にそれ来ちゃうリスクをどう思ってるんですかってことを言いたいんですよ。
あ、それを言いたかったの。
そう、
キューちゃんを経て、
キューちゃんを経てリスクヘッジをしてした方がいいよって話です。
なるほどね。確かにな、67ぐらいのジジイがセックスしたくてしたくてしょうがねえ、ジジイにあふれ返ってる日本、怖いね。
だからもうね、やれる時にやっといた方がいいんですよ、やれることは。
そうか、確かにそれはあるかもね。
寿司さんとかなんかあります？体験してないリスクになること。
俺基本的に浮気したことないんですよ。
はいはいはい。
だけど俺どんどんやっぱ、もうね、結婚10年も経って、
10年ね、なんか
だんだん不安になってきて、俺もこのやっぱちょっとさ、他の人とやってみたいみたいな気持ちはあるわけじゃん。
まあゼロではない
でしょ。ゼロじゃないでしょ
それは。
いや、あ、これは
ちょっと気にしないでよ、社会の目を。
社会の目というか嫁さんの目を完全に
引いて、今嫁さんの顔がポッと、嫁とこの
そんなことを思ってんのっていうこと自体がもうすごい傷つけた気がしたけど、いや、まあ、
いや、なんだろうね、
そういうさ、やっぱちょっと、何、性欲を感じるってことは絶対あるわけ
で。それはありますよね。
それはもうでもそれを全部カットしてカットして生きてきてるんだけど、これ俺もほんと55とか、ぐらいの、もう俺立たないかもしれないっていう直前になった時に、いいのかって自分に問いかけた時に、俺このまま死んでいいのかなって、それに俺抗えるのかなっていう恐怖をすでに感じてる。
それがリスクですよ。
これがリスク、俗に言う、
俗に言う。それまあまだ別に生きてる時だったらいいけどさ、末期がんで病床でそれを思った時にさ、
悲しすぎる
やばくない？
いい天がくれっていう思いがないよね、それは。
なんかそこの神経だけ焼き切ってほしい。後ろ。
エロい神経焼き切ってほしい。
ああ、もっとエロいことしとけばよかったっていう神経だけ焼き切る手術を先生してくれって。
超エロいやつ。
俺もがんの手術よりそっちだと思う。
確かにそうだ。そうだよ、
末期がんを救うことよりも
いらないわ、そんな
の。その神経だけを今焼き切ってくれ
って。だって、あの、死にそうになるとそういうのは上がるっていうじゃん。
上がる、上がると思う。
ぐんぐん上がってきてる状態
来て、それで、ああ、しときゃよかったって言いながらさ、
それはね、
見取られて死んでいくなんてもう最悪ですよ。
それ焼き切るしかねえわ。それかもしくはあの抜きの、
うんうん、
あのクリニックが AVA の設定でよくあるやつ。
ああまあでも抜けば大丈夫かもね。
ああ
大概
大概ね、
うん、
大概抜いた。でもなんかもう、うん、やっぱでも死ぬ間際に自分の中抜くのもちょっと嫌だな。なんか俺もすぐ死ぬのに、
まあ、最後じゃあ一抜きしてほしい、う
ん、それはちょっとね看護婦さんのそれはいいじゃんってそれくらいよくよくないってだって。
確かに抜いた方がいいね死ぬ前。
死ぬ前
はいろいろ怖いし、
うんうん、
抜いたら多分あもういいやってなるから
。ああ、はい、しまうってこと、ね、
ああそれあるのかな
抜き
抜き
自殺。
いや抜き抜き抜き安楽死。
何楽死これは。
なんか抜き楽死か
抜き楽死抜き楽死
抜き楽死はありだね。それやった方がいいよね。
もう抜き楽死
わかんないけどなんか病気だったらそういう気持ちも一切もう消えるうせるのかもしれないけどね。キュウちゃんのニュースからまさか抜き楽死まで話が及ぶとは。
そうだね。
思わなかったですけど。
よくよくは抜き楽死するわ、
う
ん、
どういうこと。というわけで、ね、メールいきましょう。メール前回新コーナーを作ったわけですよ、
はい、ああなんだっけ
いる人ですね。
いる人
なんだっけ
すいませんでした。
いる人というメールコーナーを作って、
うんうん、
まあそのただ単に世の中にいる人を考えていこうぜっていうコーナーなんですけど、うん、
シンプルなやつね、
うん、これが早速
お来た。
ありがとうございます。来ております。
来た、
じゃあ読もうかな。エーデンさん、
エーデンさん、
エーデンさんのいる人、
うん、
甲子園球場でわしが甲子園来たら阪神いつも負けるねんというおっさん。
いるだろうね。
あそうこれちょっと、まあ、目撃したことはないですけど、
見たことないけど絶対いるよね。
いるいる。でも理論としては、うん、あれですよ、僕が先週読んだ、
うん、
ビンゴゲームの前に、うん、こういうの当たったことないんだよなっていう人と全く同じ精神構造ですね、
う
ん、これは。
そうだね、うん、
だからあのこういうこと言っといて勝てばいいのに。
ね、こういうやつ絶対金持ちになんねえと思う。俺思うに
自分を信じてないわけですからね。
そうそう、予防線張りまくって
自分への信頼がゼロだから。
本当は勝ってほしいくせに。
そうそうそう、
そういうこと言うんだよ。
これでもなんかこう怖いなっていう感情が多分あるんでしょうね。
あ、
自分を信じるのが怖い、勝つのを信じるのが怖いっていう。
分かる。自分が勝つって言っちゃうと逆になる気がするんだよね、
う
ん、
そうそう、だからやっぱ心が弱いんですよこういう人は。ただまあ人間だなっていうね。
人間だなだよね。
で、まあ、ちょっと続きがあって、ちなみにその試合で勝つと、勝ったな珍しいこともあるもんやでと言って上機嫌になります。いいじゃないですか。なんか
超ステレオタイプの関西人じゃん。
いいですよね、みんなこういう弱さを抱えてね、
うん、
日々を生きてるんだと思うとなんかいいなって。
結局ね、そう、俺もそうだし、
うん、
なんかやっぱね、
うん、
なんかいい人だよね、その人。
そうなんですよ、
いいおっさんだよね。
あ、いる人っていうのはいい人かもしれないね、もしかしたら。
あ、確かにそうかもしれない、
うん。というわけで、じゃあもうちょい来てますね。
おお、いいですね。
牛革 80% さん、
牛革 80% だ。
いる人、レジの店員さんがミスした時や居酒屋で何かをこぼしたりしてちょっと迷惑をかけてしまった時に、俺だったらよかったけど他の客だったら怒られてたよと言いながらそこそこ説教する人。
いる。こいついるわ。
これは何ですかね。
いや、これいる。そういうこと言う。お前にしか言われたことねえよってね、結局。
なるほど。
俺だからよかったけどねみたいなこと言ってるけど、お前以外に言われたことねえんだよっていう。
これはあるな。確かに、確かにいる。
なんだろうね、すげえ鼻につくよね、そいつ。
他だったらもっと怒られてたからなっていう。
その自分をこうすごく、
うん、
すごいだろって見せかけつつ、
うん、
ちょっとイラッとしたことにのストレス発散も説教でするみたいな、うん、全部いいところを取ろうとしてる。
まあ、結局はその自分を特別扱いしてくれっていう気持ちが出てるんでしょうね、うんうんうん、こんなに話の分かる
そうそうそうそう
真っ当な俺という人間をあなたも認識してくださいよ、うん、その上でこういうことを気をつけてください、
う
ん、
うるせえ
なんどっちがでもいいのかね、まあ、そんなさバチギレではないわけね、この人は。
いや、確かにバチギレしてる人よりかは全然いい、うん、いいよね。
ね、なんかそのさ、マックの店員とかでさ、うん、おいみたいなことを言ってるやつが時々
そいつもいる人だよ、
ね、いるけど、うん、まあ、それとどっちがいいかって言われたら、まあ、
そう、こっちの人の方がいいよね。
まだこういうの人の方がいいのかな、
うん、なんかじんわりイラつくっていうか、感じのやつだけどね。
ちょっとって思うけど、うん、まあ俺も悪かったし、
うん、まあ、確かにそれ世のためではあるのかもしれないんだよね。
どうですかね。
その間違いを気づかせてあげてるっていう、やっぱその世直し的な気持ちもあるのかもしれない。
ただ俺だから良かったはやっぱいらないね。
確かに、ね、
余計ですよ、
余計だね、ここは、うん、
ここは一個やっぱ自己愛が出てるんで、うんうんうん、まあ、その世のためって言うなら、その俺だからっていうのは省いてほしいですね。
確かに、確かに、うん、それ言う必要ないもんね。
そこは余計なんだなって、まあ、言っちゃうんだろうなっていう、その日々が日々の生活があまりにも
嫌
なことばっかりだと言っちゃうかもなっていう。いや、いいですね、いる人、
いる人いいね。
もっと知りたい
もういっぱい欲しいね、
もっといてほしい。じゃあ、今週最後のいる人です。エビさん、これはですね、中学の2年から、学校にいる人だということなんですけど、
中学の2年生、
中学2年生時から学校にいる人、いる人、運動会で何色が何組か決まった時に誰も聞いてないのに無駄に前回の色や勝敗を話してくる人
いる、それ。
ああ、まあまあ、なんだろう、去年は白組勝ったよねみたいなことなんですかね。
いや、なんか分かんないけど、うん、いや、俺中学の時そんなやついなかったけど、
うんうん、あ、でもなんかあるかもな、その運動会予想みたいな行為はちょっとあるかもしれないな。
ああ、そう言われてみたらいたかな、
あの組何ちゃんいるからやばいよねみたいな
運動会にすっげえ躍起になってるやつだね、うん、
ことは言ってた気がしますね。
確かに、そ
う
か、
運動会を語りたがるやつはちょっといたかもしれない。
あ、
うん、
あ、こいつ運動会楽しんでんなー
ってやったね。そうそうそう、それはいたかもしれない。あそこでさ、うん、何点取ってたらさみたいな
言うやついた、いた、いた。あと応援めっちゃ声でかく、
うん、
先輩が、うん、白組に負けんぞーとか言われたら、うんうん、もう絶叫して応援してる、うん、小学校の時だったけど、写真が多い、うん、持ってて、こいつちっちゃい人生してるなと思ってた
の。そうなんですよね、運動会ほど狭い世界の話ってなかなかないからただなんかそこで懸命になれるやつは結局外の社会でも懸命になれると思うんです
よ。そうなんだよ、そう言われてみたら、うん、今思えば、うん、そういうとこ一箇所一箇所で 100% で楽しんできたやつって、うん、羨ましい
んだよ。そうなんですよ、結局その時点でもうひねてるとやばいんですよ。
やばい、おもころに行き着く。
そうそう、運動会でひねてるともうね、おもころぐらいしか受け皿ないですから
いやー、俺もちょっとひねてたな、なんかちょっとバカにしてた。
まあね、ひねる気持ちはわかるんですけど、運動会で気づかない方がいいと思いますね、僕は。運動会ぐらいはもう一生懸命やった方がいいんじゃないかな。
我を忘れた
方がいい、もう
そこに没頭した方がいいね。
客観視する必要ないですよ、運動会なんて、
うん、確かに。
赤組勝ったから何なのとか思ってたらちょっとね、やばい。
そうだよ、やばい、あの、うん、世の中ずっと運動会だからなっていう。
そうなの、ね、基本運動会の延長ですから。
そうだ、どうでもいいことばっかだもん、
うん、だから何なのってことばっかりですから、
うん、
運動会で100出すのがね、今思ったら正解だった
の
か
なって。そう、後々受けるしね、うん、あいつ面白かったとか言われるし
まあそれだったら多分おもころには来てないかもしれないですけどね、
うん、
い やこうやってなんかいる人を通じて世の中のいろいろなことを考えていこうというコーナーですから、皆さんもぜひいる人に送ってください。
ぜひぜひ、もうもっと聞きたいね、これ
いたなと思った瞬間送ってください、これは
あ、いたもういくらでもいるよ、
いくらでもいると思う、これは
多分ね、うん、なんか歩いてるだけでいるはずなんだよね。そう
そう、別にいなくてもいいんですから、最悪
その人の中で、うん、その人の社会でいる人だったら、うん、そんなやついるんだって思う。
そうそうそう、いるっていう僕らのリアクションでもいいわけですからね、それは、
うん、
というわけで、
はい、
まあ、今回この辺でということで、来週もよろしくお願いします。ありがとうございます。
さよなら。